ラジメニ玉手箱
R。
今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。ラジメニ玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム360の時間がやってまいりました。ラジメニ小町香織こと南香織です。
まあ、本番前に撮っておりますので、
はい、そうです。
香織もちょっと声が、
はい、鼻声です。
で風邪ではない。
風邪でしょう多分あのね風邪やね
てなことは先週の放送でやってるはずなんですけど、
はい
ね、まあ、引き続き、
はい、
土曜日の名残を楽しみながら、
風邪だったなカオリンと思って思い出してくださいこれを聞く頃には治っていること希望ぬです。
希望ぬ、
はい、
はい、今週もたくさんお便りどうもありがとうございます。まあね、確かにこう台風来て去ったと思ったら急に朝晩の冷え込みがきつくなりまして、
でもね分かってんねん私いつ引いたか、うん、日曜日やねん。
え、な、なんで
台風来てて雨降ったでしょ、ね、あの時にちょっと濡れたから、
うん、あ、一緒やね、その前の週で一緒、僕も濡れて、う
ん、ちょっとなんか調子悪いなと思って、
なんとかひどくならないうちに引っ込みましたけど、
なんとかって引っ込ませよう、引っ込ませようと思ったら、
ハードスケジ
ュール、あまりにハードで体が無理って言ったごめんごめん無理って言われた
皆さんも
気をつけてください。
気をつけてくださいませ。
はい、
ご質問は本当にありがとう。
ありがとうございます。
こちら大阪茨城市の一目あなたにチャイニーズスープ、これ二人で
何だろう、
何だろうと気にしてるんだけど、謎の国政調査員さん、これちょっと実は先週遅れてきた12時7分のタイムスタンプがありましてですね、でもこれ拾ったはずなのになぜか残ってましてですね、うん、はい、今週取り上げましたあの怖い曲特集ということで、
はい、
それに絡むネタ、中学生の頃は毎日図書室で本を借りてよ、帰って読んでいたというのが前回投稿したお話、
うん、
布団の中で本を読んでいたら気づけば深夜になっていたなんてこともざらでした。
本好きですね。
そんな時はなるべく深夜0時を過ぎてから、少し過ぎてからお風呂に入るようにしていたんだそうで、
うんうんうん、
なぜかというと、うん、当時はお化け妖怪幽霊ホラーの類は本当に大の苦手で、
はい、
そんな割よくテレビで流れていたのがホラー映画エルム街の悪夢の CM、 ナンシーお風呂で、ね、お風呂で寝てはいけませんというセリフとともに、
はいはい、
湯船に引きずり込まれる
シーン、はいはいはい、なんか覚えてる。
それがトラウマで、
はあ、
CM では時計の針が12時になった瞬間に引きずり込まれていたので
そっか、その時間にはお風呂に入らんようにしたわけや。
風呂場で0時をまたいだらほんまに引きずり込まれるんちゃうかと。
ああ、わかるわかる、怖いよね。
であえて12時を回ってからお風呂に入っていた。
でもその方がどんどん牛蜜時に近づいて私は怖いけどね
、そんなにホラーが苦手だったのに、今まで読んだ本の中で一番好きな作品は新井元子さんの一目あなたに、あ、ここだ、
なるほど、あ、そういうことか、
一目あなたにという作品だったりしますと、
はいはいはい、ね、なんかこういうの苦手な人ほど読むのは好きだったりするよね。
全然その続々感がたまらないわけ
ですから、そうそうそう、たまらん、うー怖かった言うてね、
怖いもの見たさっていうのね、確かに全然怖くない人はホラー見ても面白くないよ、お岩さん、
そう、へーってなっちゃう。やっぱり怖いと思う人は続々感が好きで見てるんだよね。
楽しみで見るわけだね
西脇市メーテルの友人さん、うちの家では毎週土曜はカレーの日と決まってまして、
カレーのネタが続いております、
ね、月に4回ってことだね。もう長い間の習慣で必ずカレーです。いつも甘口です。家内は辛口が好きでカレー鍋やカレーうどんも好物ですが、私はそれは邪道だと言っていつも怒らせてしまいます。
じゃあどうなんや
大阪南波のカレーの美味しい自由軒のインディアンカレーは、円形に盛ったご飯にカレーがかけてあって真ん中に生卵が乗っています。そうですね、
うんうん、
確か甘口だったと思いますが味の記憶はありません。生卵も私にとっては邪道です。カレーに乗せていいのはカツだけでしょうカツカレーしか認めないんだ。
もうオンリーカレーでもカツカレーはいいんだ。
カツカレーはいいらしい。卵はダメなんだ。ルーに混ぜ込むのはダメなん
だ、ね、なんで
わかんない、まあ、彼の中ではね。で甘口なんです。甘口が好きなんです。
インディアンカレーって辛くないですか。
インディアンカレーは辛いですよ。
でも大丈夫なんや。
いや、わかんない。インディアンカレーはだって卵が乗ってるから邪道なんでしょ。
あ、そうか。
そうそう、インディアンカレーが好きというわけではないから、ね、
好きではないんだ。
そうそうそうそう。いや、インディアンカレーのカレー無理やと思うで。カレー
そうやろな、
めっちゃ辛いもん。
辛いもんな、インディアンカレー、うん、絶対入れんもん俺、
うん、めっちゃ辛いもん。ハヤシライスをどうぞ。美味しいよ。
インディアンカレーって甘くって言うと甘くしてくれんの？
わかんない、頼んだことない。あんのかな。
いっぺん行ってチャレンジしてみようかな。
生卵を乗せられるできっと。辛いですかどうぞっつって
石川県金沢市の福笑い男さん。カレーといえば野菜肉などを切り炒めルーで煮込む手間暇かけた手作りもありますが、まあ、忙しい時に手軽で便利なレトルト食品の定番にもカレーあり、他にもシチューやハンバーグなども豊富で、今やまあね、一般家庭においても欠かせない必需品といって過言ではありません、
うん、
レトルトパックのカレーね、
はい、うちも常備してあります。
ただこれをね、あの電子レンジでチンする方法もあるんですけど、
はい、
どうもムラができやすいと。加熱ムラがね。
そう。
でカオリンチではあんまりさ、レトルトカレーで食べない。
一応でもいざという時のために置いてあって、あの主人が一人きりでお腹空いてしょうがない時はチン。
あの、なるほど。
玄関開けたら2分でご飯と、あのチンするカレー。
うちと一緒や。
そうそうそう、ダブルでカレー食べはんねんけど
湯煎はしない。
湯煎はめったにしないですね。チンします。
ただこれ湯煎するの結構手間なんですよ。お湯沸かさなあかん
し、時間かかるでしょ。
時間かかるんですよ ね、うん、でか短時間で加熱ムラがなくなる、なくできるいいアイデアがないかと、う
ん、なんだなんだ、あるのか、そんなアイデアが。
いい、考えてくれましたよ。用意するのはフライパン、
はい、
といってもあの卵焼き用のフライパン、
四角いやつね。
四角くこうクククってやる、
はい、
あれがちょうどレトルトパウチとサイズとぴったりなんだそう で、
へ
です。だから、まあ、水も少なめで、
そうですね、すぐ沸騰しますね。
効率よく加熱ができて使用するお湯も少量で済むので、
はい、
すぐに沸騰して時間もかからない、まさに一石二鳥なのです。
ほう、入るかな。なんかうちの今思い出してるんですけど、入ったかなと思って、まあ、いろんな大きさあるからね。
多分福原男さんの家の、
はい、卵焼き器には
ちょうどいいサイズなんですよね。
それはちょうど入るんやったら私もそれがいいと思うわ。だってお湯少しやもん。
イメージ的にね、ちっちゃいんちゃうかと思ったんですけど、うん、あなたのうちの、
はい、
卵焼き用フライパン
試してみてはいかが。
試してみてはいかが。
そうそうそう、
確かに効率いいよね。エネルギーの無駄遣いも防げるしね。
すぐ沸騰するもんね。
いいね、うん、ありがとうございます。
こちらもカレーの話、なんとかさん姫路市から。味の和らげ方、私はトマトの水煮缶詰を使いますって。18 days で18 days かな、トマトたっぷりのカレーというのが出てきた回がありましたが、あれは多分普通の生のトマトを使っていると思われますが、それだと皮を湯むきしないとなので、うん、私の場合は、カットトマトの缶詰を使います。トマトピューレでもいいかと思います。辛さが和らいでトマトの酸味とコクが加わり食べやすくなります。ただカレーというよりは林っぽくはなってしまいます
そうやろな。
なるほど。2、隠し味、チョコ、リンゴジャムが上がっていましたが、私の場合はトマトケチャップ、ある場合はイチゴジャムを少々。具、これも家庭によっては様々でしょう。玉ねぎ、人参、肉は必須として、他にだいたい豆類の、材木分類も含めれば最低10品は入れてますって。
ようけ具沢山なんやね。
だからかぼちゃ、じゃがいもの代わりにね入れたりとか、だからキノコとか、
かぼちゃは美味しそうやね、
うん、エリンギとかぶなしなぎとか、
キノコね、
うんうん、根菜、場合によりますがごぼうとかレンコンとか、食物繊維が多いとかね、こんにゃくとかね、豆類、グリーンピースは当然として数種類の豆の水煮が入ったパックがあります。あれも水溶性植物繊維が豊富ですし、食物繊維が豊富ですし、イソフラボンもありますよ。ところで肉は西がビーフ、東はポーク、チキンが主流または好まれると聞きましたが、そうなんでしょうか。私は好みでほぼチキン、たまにポークですけどね、という。
関西でまあ肉っていうとなんか
牛肉
か、関西では豚肉
って言うんだっけ、
なんかそんなイメージありますけど。
そうですね、どうなんで
しょう。関東ではまあ牛、
うん、東はでもポーク、西がビーフで東はポークってことですね。
あ、そうなの、
うん、
僕は逆なイメージですけど、
ね、どうなんでしょう。
どうなんでしょう、
うん、
まあ、うちはまあお金のある時牛肉、子供の頃はね。
うちはね鶏です。
あ、基本的に鶏
で作ってました。あ、じゃあ豚や、ポークや、ポークや。
関西はなんか豚っていう、
豚ですね、うち。どうなんでしょう、
皆さんのお家ではどうなんでしょう。
これもう最近さ、西はなんとか東はなんとかってさ、
まあ、なんかもう
嫁には来るしは引っ越しはするわでさ、あんまり言えないのよね、まあ、
言わなくなってきたよね。
そうそうそうそうね、
まあ我が家独特のアレンジと。
豆いいよね、豆
はいいよな、
うん、豆カレー、うん、
こんにゃくはどうかなと。
こんにゃくね、うん。
こちら大阪淀川区の FF 好きゲーマーリリーさん、あの手塩にかける、
お
手塩って何やろなと、
そう素朴な疑問、
言いながら全然自分では調べませんでしたが、
あれ
言葉の由来となったのは室町時代まで遡ると、
はい、
この手塩、手に塩と書くんです。これは室町時代に浄化の意味で少量の塩を皿に盛ったものだそうです。時は進み江戸時代にこの手塩の文化は受け継がれていましたが、浄化ではなく自分で料理の塩加減を調節するために手塩をしていたそう、
うんうん、
だからまあこうね、あとはまあ自分で塩加減してくださいねとなって、うんうん、料理の味の面倒は自分で見るという意味から、大切なものは自分で面倒を見るという例えに変わって、うん、手塩にかけるという言葉ができたそうで、これ一つのこういう由来じゃないかってのもあるみたいで、
なんかやっぱり諸説あるんだよね、
こういうのってなかなか、
そうそうそうそうそう、みんなが言うでもなく口にするからね、
難しいやろねこれはね。
で、みほちゃん、西村みほちゃん平方氏からも、まあほぼほぼ同じような感じなんですけどねという、なったそうですという言い方をしているのは、手塩にかけるという表現の決定的な語源や由来がはっきりとした記述がないというわけですと。
な
ちなみに自ら大切に面倒を見るという意味になったのは、手塩が禅のお禅の不浄を払うための大切なものだったからと思われるです。これも思われると、
思われる
諸説あり、
まあ、塩とはもともと清めに使ったりするから、
そうですね、
もともとの最初の意味はそれやったのがだんだんまあ料理に使われるようになってっていうこともあるんでしょう ね手塩にかける、
うん、いい言葉です
いいですよね、
はい。
こちらいただいたのは市場のあてしのナーコ生もの部松本健一さん、
はい、
久々登場、
はい、
生くんのお父さん、
お親父話、
短気な父がまたパソコンを買い替えたそうです。
ちょっと待ってくださいよ、今度何があったんですか、お父さんに。
どこがどういうふうに悪いのか電話で聞いてももうよくわかりません。これで実家に使っていないパソコンが2台になり、うん、3台目になったと、
うん、
もったいな、ちょうだい。目が衰えているので、
はい、
お父様ね、さすが、うん、で、とにかく大画面でないと困ると、
あー、なるほど、
いうことで量販店に並んでいる一番高
い
大画面のものを買ったそうです、
はい、おー、なるほど、お父さん、いい客、
非常にシンプルな理由、
はい、
それしかなかったということなんですが、
はい、
おそらく父は変なプライドがあるので、
ええ、
目が衰えて大きな画面が欲しいなどと店員に相談はしていません、
はいはい、
多分ね、
はい、
モニターだけ大きいのを買うという発想はなく、並んでいるセットの中で、
はい、
一番画面が大きいものを選
ん、これちょうだい、
そうそうそう、これこれくれ、はい、とだけ言って買ったとしか思えません。
お父さんのことだから値引き交渉とかしてないんだろうな、
いいね、
いい客だな。はい、
で買うて帰っても、
はい、
設定がわからない。
まあそうでしょうね。
だからまあ業者の出張サービスを頼む。
息子に頼めばいいのにな。すぐ使いたいんだろうな、お父さん。
いや、息子だとほら都合つくのに時間かかるから、ね、短期やから。
そうですね。
対応してほしい。
はいはい。
で今回はその孫、お孫さんと、はい、まだから生くんの娘さんと、うん、スカイプでテレビ電話ができるようにしてほしいっていうのがあったみたいで、それを頼んだんやけど、
うん、
なかなかうまくいかない。
うん、
あの相手とこうつながないと実質つながったかどうか分からないですか、
はい、
生くんの都合も聞かずにやるもんで、
はあはあは
あ、設定が中途半端で終わるわけですよ。
なるほど、はいはい、
もうね、もう生くんもね、もう自分もだから電話したりしたんですけど、うん、結局何が原因か分からなくて、
うん、
まあ、見に行っていたなら分かったでしょうが、電話越しにまではなかなか分からないと、
まあそうでね、
年末に帰省するついでなら見てあげるんですが、到底待ちきれません。
あー、そうだろうね。私それより早く帰ってさ、その2台目のパソコンがさ、なんでお父さん買い替えたか調べといて。
いや、そう、勝手な思い込みかも分からない、
ね、そうですよ、壊れたと思って壊れてなかったりするからね。
あるね、
でもう紐とか勝手にしてるからね、お父さん。もう壊れた、パンって。
はよいかな、捨てられるのよ、ね。
捨てられるで使えるもんが。もう、なんやろ、めっちゃファンやわ、私、生くんのお父さんの。
なんか愛すべきお父さん。
はい。
もうで、ね、電気量販店にとっても神様みたいなお客様やね。
いらっしゃいませですよ。生様いらっしゃいませ
来た来た来た。じゃあもう、多分画面でかいってことは絶対一番高いもんな。
まあそうでしょうね、わからんけど。 早くスカイプがお孫さんとできることを心より記念して次のメールに行かせていただきたいと思います。お父さん頑張れ。
いつもネタどうもありがとうございます、ね、本当にね。
真野ラオジさん、神戸市須磨区からです。10月28日に竹原で開催された玉浦のイベント桃猫様祭りに行ってきましたって。今回で6回目の桃猫様祭りですが、今回は雨のため野外ではなくて商店街のお店の室内スペースでのイベントで、満員状態でした。桃猫様役の福井ゆかりさんと、これは朝寝かな、なんて言うんだろうな、マオンかな、役の義母優子さんと佐藤純一監督によるトーク、ファン代表の玉浦チームと地元民代表の竹原チーム3人ずつが登場したのゲーム大会が行われました。3月に女の子を出産された義母優子さんの赤ちゃんが登場するサプライズもあって、へえ、面白かったです。桃猫様祭りの後、去年同様同じ日に開催された街並みを竹明かりでライトアップするイベント象形の道に行きましたが、良かったです。ただ雨のため竹筒のろうそくが消えている場所が多かったのが少し残念。まあ雨の中やってくれただけでもいいですよ ね。こんなん中止しちゃうとこ多いからね。これもだからずっと続いてるイベントなんですよね。
みんなファンが支えてくれてるのね、ありがたいですよ ね、こちらこの横須賀の片隅の歯に丸尾さん、あのバイクのお話がところどころで出ておりますけども、はい、まあ僕もバイクに乗りたいなと思いながらも一度も乗ったことがありません、
うん、
まあ、あのいわゆる普通自動車の免許しか持っていないので、うん、乗れるとすると原付、
うん、
いわゆる 50cc 以下ということでございますが、うん、しか乗れないと、
うん、
この原付ってまあ結構有名になってきましたけど、制限速度時速30キロなんですよね。
え、そうなの？
法律上そうなんですよ。本当は45時で走ったら違反なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、交差点によってはこう2段階右折しなきゃいけないっていうね、向こうのこうまっすぐ進んでから、行かなきゃいけないっていう、はいはいはいはい、2段階右折だったりといろいろややこしいので、
うんうん、
乗らないまま20年経っていると。
そうか、
まあ、手軽に乗れる割には結構ね、あの原付ってうるさいですよ、いろいろと、う
ん、まあ、手軽に乗れるからでしょ、
からかな、
危ないもん、
うん、古いバイクというと、先日ホンダのモトコンポに乗っている人を初めて見ました。
モトコンポ、
あのね、これ説明するの難しいんですけど、うん、ものすごくちっちゃいコン、あのバイクで、
うん、
軽自動車にも積めるっていうね。
おー、ちっちゃいですね。
はい、こうパンパンとこうまとめることができるんですよ、
うんうんうん、
だから旅先に持って行って、
あー、なるほど、
現地でそのモトコンポに乗るみたいな使い方ができる、はい、
へー、
まあ、モトコンポというと逮捕しちゃうぞに登場するので、その筋の人には有名で、
あー、はいはい、はい、
で分かった、
はい、
うん、ハンドルやステップを折りたためば車のトランクに収納できる原付バイクでもかなりコンパクトなバイクです、
うん、
あまりにコンパクトなので乗っている人の体格が大きいとバイクに乗っているように見えず、
わかるわかる、
人が座っているポーズでそのまま道路を走っているように見えて
あの人宙に浮いて平行移動してるやろ
ちょっとびっくりしましたという、車に乗っている時に遭遇したのでテンションが上がって少しだけ並走したのは秘密です。
へー、かわいいね、そんなんね。
あのバイクがこうね、やっぱりホンダってこういうのをあの発明するのってうまいんですよ、
うん、
モンキーっていうのは私ね、
もモンキー覚えてるな、なんか
それもかなりちっこいですけど、
うん、
か
わいいやつだよね。
あの大学時代のお知見にハルキってやつをおったんですけど、
ハルキがモンキー、
うん、ハルキがモンキー、
はいはいはい、
ハルキからでっかいんですよ、
はい、でっかいハルキがちっちゃいモンキー
ほとんどやっぱりハルキだけで走ってるみたいな
モンキーよく頑張ったよね。
今でもあの姿思い出すのは、もうハルキといえばモンキー。
モンキー何キロまでとかないんかね。
やっぱ原付ですから、
あ、うん、体重
250キロとかっていうのはそんな体重の人いってないか
まあね
100キロ、100キロぐらいだったら大丈夫なんじゃないですか。
まあそっか、バイクやもんね、
バイクや、
ね、腐ってもバイクやもんね
本当はあかんかったりしない
ね。こちら大阪市港区のトモアンドジェリーさんです。先月22日台風21号が近づく中、前の職場の人たちと日帰りで博多に行ってきましたっていう JR 西日本30周年記念乗り放題切符というのを利用したんですが、某リスナーさんによるとその切符は取るのがかなりの争奪戦らしく、私たちのは事前にメンバーの男の子が朝5時半からパソコンの前に座ってゲットしてくれたそうです、
まあ、ご苦労様でございます。5時半、
何時から発売なんだろうね。
だずっとこうつなぎっぱなしにしとくとか、
大変だな。 台風の影響を考えて朝新大阪に集合してから行き先を決めました。あ、なるほど、そっか、どこでも行けるからね。夕方に大阪に帰ってくれば大丈夫と考えてすぐに新幹線に乗り博多に向かいました。10時過ぎに着いてお茶して昼の中洲をうろうろしてラーメンを食べて14時過ぎの新幹線に乗って帰ってきました。博多では全く降っていなかった雨が新山口あたりで降り始め、マリンライナーやサンダーバードが運転見合わせの案内が流れていました。新大阪の改札前に長蛇の列ができているのを見て無事に帰れてよかったと思いながら、私たちは博多に何をしに行ったんだろうと考えてしまいました。え、そんなうろうろしてラーメン食べるためちゃうでも楽しかったですよって。
そう、本当瞬殺だったみたいです。
乗り放題、そうなんだ。いくらぐらいで売ったんでしょうね。
いや、だから本当お得なんですよ、
ね、乗り放題ですもんね。
もうてっちゃんにとっては神みたいな切符ですね。
へ、
うん、だからそれね、よくゲットできましたね。熱心な人がいてよかったね。
5時半からパソコンの前にお疲れ様です。
こちら愛知県小牧市のひねくれゆあちゃんイレギュラーズシオナイトさん、どうもありがとう。ちょっと話題になってましたが、アイボが12年ぶりに発売が決まりまして、
はい、12年前なんだあれ。
そうなんです。以前ラジタマールでペットのことが話題になっていた時にアイボがまた生産されればいいのにと書きましたが、10年の時を経て再発売されることが発表されました。来年なんですね、発売が、
うん、
まあ、あの犬年の1月11日、
あ、はい、ワンワンワン、
まあ、ソニーのは発売日をこういう語呂合わせよくするそう で、
うん、
で以前のアイボはかなりこうメカっぽいフォルム、
うん、
頭の部分なんかねメカメカしてましたが、新生アイボはかなり丸みを帯びたリアルの犬っぽい顔つきで、また体つきに仕上がっていると、
うん、
まあ、映像をご覧になった方はそう思うと思いますが、あの PV で紹介されている動きを、まあ、動いている映像を見ると動きもかなりリアルな犬ですと、
うん、
で伸びをしたりとかね、よくやりますよね。尻尾を振ったりとか毛づくろいの動きもする、
うん、
毛は生えてないけど、
うん、
で、あの 目の玉のところは EL を作用していて、こう瞬きなんかもすると、
お、だいぶリアルな、
より自然な感じに動くと。ただあのその新生アイボはちょっと気持ち悪いという。
え、なんでリアルすぎて、
つまりこういくらリアルに近づけてもやっぱり生身ではないので、
はい、
余計にこう逆に不気味さが、
ロボットはロボットに近づけといてくれた方がいいってことか。
そうそう、そういうことです。
なるほどね。
それが、まあ、そういう、まあ、自分にも、まあ、理解できるなって生理的に感じてしまうというね、うんうんうん、まあまあそれくらい生身に近いということの裏返しでもあるんですがね、うん、という、ペット禁止のマンションとかでペットは飼いたいでも飼えないという向きには待望の復活だとは思いますと。
見た目以上にその12年間の進化で例えばどういうコミュニケーションが取れるかが気になるわ私、
まあ、AI でいろいろこう蓄積していくと、
はい、
その人だけの相棒に育っていくみたいですけど
ね。声を覚えてとかですよね。そうそうそうそう。
ちなみに本体の価格は198,000円。
お
で、これベーシックプランという相棒を使うための基本料があって、
ほう、
それこうクラウドとかにこう登録せなあかんわけです。
なるほどね。はい、iPhone みたいだな。
これ加入必須で3年契約が90,000円、
割とお高いですね。
月月契約で2980円、
はあは
あ
は
あ、買うのに、まあ、まあ餌代とか考えれば、はあ、で9年相棒を買うと、
はい、
およそ50万円かかる。
うわ、まあ、進化はするとはいえね、
まあ、初期投資に20万ですけど、
なるほど、ま
あ、維持に30万かかるということですな。
まあまあ病気したりすること思えば、病院に連れていこうと思えば、どうしよう、全く触手が動かないという
このあたりね、そのペットに近づけるっていうところがどうなのかってことだよね。逆にね、
そうですね、うん、賛否両論かもしれないですね。
そうやったらもう完全に AI ロボットの方がいいっていう人もいるかもね。
犬じゃなくてってことですか。
犬じゃなくて、
うんうんうん、確かに、うん、コミュニケーション取れるしね。
そういうこと、うん、難しいの。
難しいね。大阪市港区のポスタルスイーパー闇カリウドさん、11月に入り郵便物の中にもカレンダーがちらほら入り始めました。これが大量に 出回る時期になると郵便局は忙しくなる前兆。今年は少し早いのか10月末頃から有名企業のカレンダーを見かけます。さて、このカレンダー、皆さん前の年の分って一つ残らず捨ててしまっているのでしょうか。 月めくりのカレンダーは毎月めくるたびに捨てるようにしていますが、一枚もののポスタータイプって気に入った絵柄のやつはなんか捨てにくいですよね。まあ1年間見てますしね。
そうやね。
我が家のトイレに貼ってるのは2013年の某信用金庫のもので、世界地図が書かれていて、これまた相方のお気に入りなのでずっとそのまま。トイレはずっと2013年なんですよ。
わかるわ、この都市の名前とか確認できるのよね。あのニュース出てたこの町ここやとかね、
はいはい、ここやね。そういえば私の実家のトイレは同じようなやつで日本地図だった。パソコンの横に貼ってあるのは某銀行のカレンダーですが、イラストがトムとジェリーです。これに至っては捨てるという選択肢は最初からないんだろうな。まあそうだろうな。このカレンダーもらうためだけにこの銀行に口座作るくらいだからな。そうなんだ。
そうなんや。
でもそのうち貼れる場所がなくなったらどうするんだろう。引っ越すか、ね、カレンダーのために
どんどん増えていってるわけだ。
そういうことでしょうね。お気に入りですから。壁、ま、天井もあるからまだ
床は絶対せんよな、踏みつけるからな。
そうそうそう、ボロボロになっちゃうから、
ね、天井壁全部トムトムとジェリー。
すごいね。わかりますよ。だってでも、ね、あのアイドル、好きなアイドルのやつ
とかだったら、ね、そうそうそう、なかなか捨てられないですよね。だからこうバリって破ったやつも取っといたりするからね。
そうそうそう、お気に入りや
ったらね、写真の部分だけとかね、
下の日付切ってね、
切って切って、はい。こちら埼玉市のアニソン忍者さん、まああのね、ヤミ君は本題の方で年賀状読めたかどうかちょっと最後ではないですが、
はい、
年賀状だけ52円というね、
うん、
そういう話題もいただきましたが、うん、このアニソン忍者さんが書いてくれたのは、私があっと驚いた年賀状ベスト3。
ほう、面白そう。
11月1日に来年の年賀はがきが発売になりましたね。そこで私が過去に作成した、あ、ご自分がか、
うん、
あっと驚く工夫を発表させていただきます。
自分で、自称あっと驚くね。はい。
自称。
面白いな。
もらったんじゃないのね。
うん、
第3位。
ダダダン。
6枚の年賀状を合体させると、一つのどでかいイラストになる。
ふむふむ。
でその6枚の年賀状は冬休み中に時間差で送られてくる。
る
最後に送られる、まあだんだん分かってくるけど、ただ何のイラストだったかは秘密だぜ。
我々にはしてくれないんですね。
秘密、教えてよ。
何だったんだろう。
第2位、
うん、
4枚の年賀状が時間差で送られてくる。
減った。
実はその4枚はカレンダーになっているのだった。
ほう。
その4枚は実はイラストになってるんだけど、
うん、
何のイラストだったか忘れました。
忘れたんかい。
カレンダーの方がメインやから。なるほどね、
うん、
年賀状でこうちゃんとカレンダーしてくれたらこう使えるもんな。
そうですね、確かに確かに、うん、
そして1位は、
うん、
6枚の連載漫画で、その6枚の年賀状は時間差で送られてくる。
え、1月1日から順次時間差ってことかな。
そういうことやろね。まずは元日に届いて、
あ、なるほど。
だから次は3日ぐらいじ
ゃん。1月末ぐらいに、末のうちぐらいに、がわかる。
この漫画というのはオリジナルの戦隊のバトル漫画だ。
へえ、面白そう。
すごいね、工夫するね。
っていうか一人の人にそんなに送る年賀状、それがすごくないですか。
全員にそれだけ用意するんちゃう。
だから5人に送ろうとしたら30枚ってことでしょ。
そういうこと。
うわ、
まあ限られてるから、この受けてくれるだろう。
手間もかかるし ね、はい、面白いですね。
いや、アニソン忍者さんやから全員に送りそうな気するけど。
そうですね、まあ、何人に送ってるかにもよるけど。すごいな。
いやいや、すごいな、本当に。
神戸市の中のペンネーム、桜清子さんです。2004年に制作された宮部みゆきさん原作の理由という映画を見ました。
あ、理由ね、
うん、
はいはいはい。
この作品登場人物が103人、今は亡くなってしまった菅井欽さんや中学校時代の宮崎葵さんも登場します。するとキャストクレジットの中に花澤香菜さんの文字がありました。花澤さんが子役をしていたことは知っていたのですが、まさかこの映画に出演していると思いませんでした。で、どこで彼女が出ているのかは分からず、結局ネットで検索して調べました。宮崎葵さんの友人役でセーラー服で登場しており、冒頭の3分ほどで登場は終わりました。今より全体的にふっくらしていて、あどけなく、あ、本当に女子中学生なんだなと思いました。
なるほど。
他にももののけ姫の主人公で有名な松田洋次さんやドラえもんの大山信代さんも出演されています。それにしても登場人物103人ってすごくないですか。映画自体は2時間40分あるんですが、面白くて一気に見てしまいました。そっか、子役してたから子役として出てたんだね、花澤さん。
なるほどね。
今はね超有名ですけど当時はみんな、
まあそういうことですよ ね
知らなかったと。
もう一度理由見てみようかな、
ね、ぜひぜひ。
多分撮ってあると思うんだけどな、録画で、豊中市のペンネームドクターモアイさん、秋アニメインフィニティフォースを見るにつけ、タツノコのレジェンドヒーローたちの造形は本当に素晴らしいなと思う今日この頃です。
わかる、
あ本当にあの CG になってよりリアルくなってっていうか、
かっこいい、
かっこいいよな。きっとそのうちいいフィギュアが発売されるに違いない。大足の剣がガチャマンね、かっこいいのにやることなすことおっさん臭くてむしろ親近感が湧きますね。
わかる、あのヒゲとか超いい。
そう、あのいちいちあの現代っ子の女の子に、
はい、突っ込まれ
る
んだよ、
突っ込まれる承知でこうね、はい、あのおじさんっぽい子というのが、はい、僕なんかもう本当はその辺があの好きでよく見てるんですが、で11月3日は文化の日でもあり漫画の日でもあったわけですが、積ん読状態のコミックをがっつり消化しようと思っていたのに、娘の部屋の本棚設置や庭の枝切り、そして人が住まなくなって久しい嫁実家の出張清掃と、すっかり日曜パパな状況になってしまいました。まあある意味充実した休日ではあります。
いい天気でしたしね、よかったんじゃないでしょうか、
ね、
そりゃ、ねはい、男ではさ、空いてるお父さん、空いてるの、空いてるの、あそうじゃあまずはみたいな話でしょ。今までできなかったことをね、
漫画の日にちなんで、
そうそうそう、読もうと思ったのに、
積読状態のが、まあ
ね、まあ頼られてるってことで、
ね、ね、うちのパパは、
そう
世界一
いいんじゃないでしょうか。こちらは、帯広市から高橋義弘さんです。3年前の11月に亡くなった俳優の高倉健さん、昨年から各地を巡回して開催している追悼特別展、この秋は帯広で開催中なので見てきました。会場に入って初めの2つの部屋は暗幕で仕切られていて、壁面に複数の映画のダイジェスト版が映し出されていました。その先は関連資料の展示もあるものの、やはり映画のダイジェスト版が中心。会場内どこに行っても何台ものモニター画面がそれぞれのペースでダイジェスト版を映していました。普段の美術館の展覧会と比べると勝手は違いますが、映画のテーマパークみたいなものと思えばそういう感じです。そのダイジェスト版も全部見ると2時間ほどかかるそうです。
まあ作品多いからな、
ね、人気映画が中心だった東映専属時代はほぼスルーした一方、独立後の映画は何作品か足を止めて見ていました。黄色、幸せの黄色いハンカチとか、駅とかポッポ屋とかね、もちろん会場内は撮影できませんが、美術館のロビーの一角には記念撮影用ボードが配置されています。ボードにはおかえりなさい健さん、北の大地へのフレーズも、先ほどの作品の他に東映時代の網走番外地シリーズとか南極物語とか北海道で撮影された映画も数々生まれていますと。記念スタンプにはこれまでの開会地の分も全部並んでいましたって、すごいね。まもなく11月12日に終了です。この追悼特別展、開催地ごと2ヶ月ほどの期間で開催されてるんですが、今年1月からは健さんのご出身地に近い福岡県北九州市で開催して、北海道と続き、7月から釧路の後帯広、11月後半から札幌、年が明けては函館、来年4月から関西に移って西宮市とかになるそうですよ。
来年の4月か、
うん、
はあ、見てみたいね。
そうですね。だからなんか一地域じっくり回ってます。なんか雰囲気ではね。
うん、
だってまだ東京行って福岡行って北海道しか行ってないもんね。1年かけて、ま
あ、北海道もいろんなところでこうやって、うん、まあ、やっぱ北海道に縁深いからな。
そうですね。
うん、いやいや、なんかもう雪でこうじーっと佇んでいるポッポ屋が思い浮かぶからな、
ね、西宮とかだって調べてみてください。
案外ね、任侠時代の健さんもかっこいいですよ、
うん
う
ん
ね、若くてね、
うん、苦み走ってていいよ、う
ん。こちら高槻市の水素新交流ボケ予想理事案さん、昨日は以前こちらで触れた母校の高校の陸上部の陸上部の OB OG 会でした。僕の高校時代の恩師であり同校の一期卒業生でもある先生が主催されました、
うん、
祝日とはいえ金曜日ということもあって仕事や家庭事情などで忙しいとのことで、僕の同期は僕も含めて出席が5名、大先輩の中には10人以上が参加した代もあったので、その意味ではちょっと寂しい感じでした、
うん。
まあ、卒業以来あまり高校時代の友人とは縁が濃くなかった僕としては、それから今までの彼らの歩んできた家庭の話に興味津々、
うん。
高校時代にはおバカでチャラいキャラだったやつが今や大企業で課長になっていたりするのですから、 世の中どう転がるかが分かりません。2つ上の先輩が僕の職場から車で数分の場所に住んでいることにお互いびっくりしたり、卒業から20年近く経とうとしていますが、学生時代の話ではいつまで経ってもあの頃のまま盛り上がれるもんですね、というふうに。
うん、
そうか。まあ、あのキャラクター、学校の時代の、まあ、こうちゃらけてるように見えて結構社会に出るとしっかりする人多いですからね、
は
い、
そう変わりますからね。
でおまけ、今回参加された先輩方の中に1万人の大工に出演される方が4名もおられました。
おー、謎くんと一緒じゃん。
直接お話はできませんでしたが、その話題で盛り上がっている時、同期たちとの会話で盛り上がりつつもそっちに耳がダンボだった水素でした
ねえ、じゃ少なくともなんか関係者が5人は行くということですね。
そういうことですね。
1万人のうちのねディライトファームさん、神戸市灘区からです。三宮でのお昼はカツ丼やどんぶりコロコロな私です。どんころ歴30年だそうです。
30年、
すごいね。パートの姉、お姉さんやパートのお姉さんや娘さんがいるときは呪文のように、友達どんぶりの普通味、ご飯大盛りのだち多め、チキンカツに甘酢あんかけのサラダ付きでと注文します。
友達なん、え、
だから友達どんぶりっていうのがあるんですね、きっとね。
どんぶりコロコロさんの、なんなんやろ友達どんぶりって、
わかんない、
気になるな。
どんぶりコロコロの友達どんぶり、普通味でご飯は大盛りで、だしは多めで、チキンカツに甘酢あんかけのサラダ付きと。
なるほど。
パートさんが上がってきたおかみさんが注文を、パートさんが上がっておかみさんが注文を聞く時間は、常連呪文のいつものを使いますと。なるほどなるほど。
常連しか使えない呪文。
そう、まあ便利な呪文ですが、たまに違うものを頼むと、え、と驚かれるという弊害があります。いつもちゃうのっていうねさて本題、友達丼とは卵とじカツ丼の上にチキンカツが乗ってるんだ。なるほど、だから友達丼ぶりだ。
なるほどなるほど。
とんかつとチキンカツだから。
ほうほう。
で、私はまずチキンカツを乗っけて、とんかつから食すのですが、一口噛み応えと肉汁の甘さがいつもと違うので、むおかみ、いつもと肉が違うなと一言、まあ、実際はあれいつもとちゃうと聞いたんですけどね、まあ、そりゃそうだな話によると、あの台風が来ていた29日の日曜に食泊をやったらしくて、中止にならず雨の中お客さんも来ないのにやってんよ、で昼の1時半頃に中断になってんよ、まあ当然といえば当然と愚痴。最初の台風で中止になった時は食材のお肉を業者さんが引き取ってくれたそうですが、2回目はさすがに申し訳がないということでお店に使うことにしたそうで、食泊で使うお肉はね、普段より少しいい肉使ってるので部位的にも違うんよと言っていました。天候で中止になるとお客さんも大変残念ですが、出店者の方は残念な上に食材の後処理が大変なんですね。でも普段より良い食材は通常のお値段で食べれて常連としてはラッキーでした、というね。あ、そういうことあるんだね。
やっぱり食泊ってそれなりにこう数とか量とか、用意するから、 それが直前に中止になったりすると、そこをどうするかって大変よね、は
い、この間 MBS のラジオ祭りも雨の中やりましたけど、たっこい焼きが大量に残ってましたよ。もうかわいそうとか思いながら、
破棄するしかない
もんね。
いやいや、まあね、本当
材料が大変
大変やな。こちら神戸市須磨区のラジオネーム神戸飼育員さん、私はアニメを見ながら軽いトレーニングをすることがあります。きっかけはニューゲームの主人公の鈴風青葉ちゃんの頑張る描写を見て、
ほう、
ぼーっとアニメを見ていることになんとなく後ろめたさを感じてしまい
お
それ以降はニューゲームを見ながらトレーニングチューブでトレーニングをするようになりました。
うん、
もちろん2期でも毎回視聴しながらトレーニングしたのは言うまでもなく、1期から2期の間の期間にもいろんな作品でトレーニングをしてみました。
ちょうどいい時間だよね。
ここまでトレーニングをしているとさぞかし引き締まった体になっているかと思われるでしょうが、
はい、
残念ながら疲れたらすぐやめてしまうので、毎回のトレーニング時間はせいぜい10分くらいです、
うん、
なのであまり変化はありません。
まあでもね、続けてればいつかは、
まあ、やらないよりはマシ。そうそうそう、だから太らないで済んでるのかもしれないね、
うん、
というポジティブシンキングで。
ただ多分燃え始めた頃にやめてるから、
そうそうそう、
せめてエンディングを聞くまでは頑張ってみよっか。
やっぱこう燃え始めるタイミングがあるので、
はい、
そこからある程度持続しないと効果はないね。
だから最低でも2本は見てください、アニメを。小1時間は言いますから、燃え始めるには。
2本分
そうそう、疲れたらちょっと小休止してまた始めればいいんですよ。
ちなみにアクション作品やシリアスな作品は画面に集中してしまうのでトレーニングには向きません。
ああそうかそうか。
でもまあこうやりながらでも
画面にね、
今期だと少女週末旅行やこの花来たん、ネト中のすすめあたりが私にとってはトレーニング向きかなと思っております。
わかる、
ほのぼのスペースとかな、
はい、
なるほどね。
続けてみてください。
トレーニング向きのアニメっていうのは初めて聞いたけど。
大阪新宿のルドルフさんです。以前話題になった10月末のツイップルサービス終了の時を迎えましたよ。
そうなんですよ、
知らん間に終わってました。
終わっちゃいましたよ、
ね、結局乗り換えるアプリケーションも見つけられなかったので少なくともしばらくはツイッター本体を使いますが、本体なのにとにかくタイムラインの抜けが目立つそうで、あそう、
へ
ー、ツイッター実況は控えますし、ミクシーやフェイスブックでつながれる人たちとはそちらで徐々につながらせてもらって、ツイッターへの依存度を減らしにかかり出しました。フェイスブックは本名ですし、ミクシーも面識のある人に限ってるレベルの際どい内容なので誰でもウェルカムというわけではないんですけどね、というね。
あ、
まあ確かにね、私はパソコンではほとんどツイッターを見ないのであんまりツイップルサービス終了は不便ではないんですが、
僕はだからパソコンは主にツイップルだったんで、だからもういわゆるあの正規のサイトの2本立て、
はい、
普通のタイムラインと、それから通知っていうか、はい、リプの、
はい、
それを2つタグでやって、
そう、その方が便利です。
それで見てる、うん、まあその方が ね、
ね。
でもこの間あの iPhone の公式アプリが、
はい、
一部の人だけかもしれませんけど、
なんか悪かったらしい、
ね、再読み込みしてください、タップしてっていうのがずっと出続けて、
うん、
自分の書き込みとリプは読めるのに、
はい、
他の人の書き込みが読めないという状態が10時間ぐらい続いて、
あれね、困りますね。
本当困りましたけどもね。こちら大阪の PO ボックスさん、カニ味噌というホラー小説の話しましたけど、はいはい、話題は飛んでそのカニ味噌の件調べてみたら、肝臓と膵臓の機能を併せ持つ中腸腺、大中小の中に胃腸の腸、中腸腺、腺は月に泉って書く、中腸腺という内臓、
あカニのね、
カニの、
はいはいはい、
カニは中腸腺ってあるんだ、
はいはい、へ
え、珍味ですね。何年か前に所用で福井に行った時に、黄色いタンがついたカニをいただき、カニ味噌が くっついた甲羅焼き、甲羅で地酒を飲むなどが美味しかったです。
うん、美味しいね。
まあそもそも珍味そればっかりをたくさん食べるということがないでしょう。個人的にはあえて瓶詰めのものを買うことまではしないかなという。
うんうんうん、
今年は山陰でカニをいただくチャンスがあるかもなので、
うん、
地元の人にカニ味噌の美味しい食べ方を教えてもらおうと思います。
ね。どんなんがいいんでしょうね。
ちょっと僕カニ味噌ちょっと苦手なので、
私もです。
ま、食べるけど、
はい、
あえて
好んでは
食べようとは思わないんですけど。
はい、
珍味っていうのは本当ね、好き嫌い、
ちょっと食べるのがいいんだよ、ほんでちょっと食べるのかな。食べたでっていうね、
酒飲まへんからそこに酒っていうのがないしさ。
そうか、でもあれは私美味しいと思います。
やっぱそのなんか出汁っていうか、それが、
うん、海の香りが
独特の香りがするよね、
はい、はい、美味しいですよ。
まあ、それができへんからな、もう酒飲みでないのがつくづく、う
ん、ね、なんか残念ですね。
はい、というわけで、
はい、
皆さんのも来週のお便りをお待ちしております、うん、メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番、おはがき封書の方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西ラジメに玉手箱 R の係までお寄せください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香里でした。